皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第504回目、先週に引き続き奈良さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
ちょっと少ない人口が、ね、だったらやっぱり、越境 EC だったら中華か、うん、あっちの方に行かないと、中国かアメリカか、
うん、
方向行かないとちょっとなかなか、
奈良さんだったらできんじゃないの。でもやってほしいけどね越境いいし、
越境いいし、あの転売でうちの売ってる人とか勝手にページ使ってる人とかいる。
ああ、はいるんだ。
うん、いますね。
ああ、そうなんだ。
その人たちに任せようかな。
なるほどね。
あの一生懸命買ってくれてるんで、たまに電話くんですよ。あのどこで買うのが一番安いのか。
あ、奈良さんのところの PB 商品を、まとめて買わしてもらえないですかみたいな。
あのいや、サイトからまとめてっていうか、まとめ、それ怪しいので、あの、
うん、
まとめて買いますっていうのは。
そうなんだ。
どのネットで買ったら安いんだ、みたいな話で、たまに来ます。じゃあ、こっから買ってくださいって言って、ああ、あっちで売ってんだな、とか。
知らぬ間に、海外で売ってんだね。
ね、売ってるとか、うちは売ってないですけど。
売られてんだね。
売られてる。知らぬ間にね。ただ何か問題あった時がちょっとあれなんで、そういうのもちゃんと考えてやんないとあれかなと思ってん
の。確かにね。
まあでもね、若い人すごいんですよ。やっぱそういうこと考えないで、もう先に売ってから考えようっていう、あれすごいなと思っていつも安心はしてるんですけど。うちらこう、最初に考えるじゃないですか。
なんか問題ないかなみたいなね。これやった時になんか問題ないかなとかね。
そうそう。それがないのがいいのかななんて思います。すごいなと思っては見てるんですけど。
確かにな。
この前も、なんかうちの商品使って、それを原料に、製品を作ったんですけど、その企画書を送ってください、みたいな。いきなり。
企画書
その、カルテですね。商品カルテをこう。でも、うち何にも、ね、業務提携というか、そういう契約書に、
はいはいはい、
勝手に原料使って、勝手に製品作って、
その成分表みたいなの送ってこせみたいな。
送ってくれみたいな、こう工程とかね。
いや、その前にこういう商品を作りたいんだけどとかね。
そういうふうにちゃんとやんなきゃならないですよ。契約交わさないと、何かの。
ねえ。
た時に、どうしたらどうなのかっていうのみんなに送ってくれたいです。
話の順番が違うだろうってね。
で、話聞くと、ね、やっぱ若い人で。やってるんです。飯に行ってるんです。みたいな感じ。
ああ、そうなんだ。
聞きながら。
ああ、そうなんだ。でも面白いね。そういう人からの引き合いもあるんだね、奈良さんとこ。
あまりいいですけどね。でも今、ね、AI でチャット GPT とかあるんで、そういうとこでこうね、調べれば結構、そういうのもわかるんですよね。どういうふうにやらなきゃならないとか。
はいはいはいはい。
つい最近だと米だってあれ、まあすごい売る場合は、行政事務所に登録しなきゃならないんですよ。
あ、小売する場合は、
すごい、小売する場合は。
ああ、そうなんだ。
それ分からないコンサルとかも多いですね。コンサルさんも知らなかったんで。それ、
俺、 俺メルカリで随分売っちゃったけどな、奈良さん今年の新米。
まあでも10トンとか100トン以上かな、なんか一応ね。
ああそうなんだ、そこまでじゃないけど、
うん、
うん、30キロ50だから535ん 1.5
メルカリって、まあ個人の場合だったらいいんですけど、うん、個人の場合だとそういうのもあるんで、すごい売れた場合、
うん、
だから一応あれもあるんで、罰もあるんで。
ああそうなんだ、
はい、
じゃあ俺もちょっとそれ調べとこう、はい、
そういうのも、調べれば出てくるんで、
うん、
で調べて、まあね、それが本当かどうかちゃんとこう、
うん、
だけで裏取りだけしてやってもらえればいいですし、
うんうん、なるほどね。そういうのはまあでも結構農家直販っていうのは増えてきたよね。
そうですね、
うん、
あれは、まあ、どうなんですか、やっぱ JA より、
いや、
JA も、だけど JA 現金でもらえるんですよね、あれね。
JA も、でも今年の米はね、JA も高くは買ってくれたんだよ。
はい、
はい。うん。でも、やっぱり それ以上にメルカリの方が高く買ってくれるから。
あ、自分で売った方が、そのまま、JA の、
ああ、そうそうそう。そうそうそう。そう。まあ、でも、農協との付き合いもあるからね。だから、うん、農協には、まあ、ほとんど農協には出してましたけど、あとちょっと自分で直販でやってみようと思って、で、今年はやってみたんですけど、うん。あっという間なくなった、やっぱり。
ああ。
うん。まだまだ米不足っていうか、ね、
そうですね。あと、東北の方が、ね、値段安いんですよね。
うん。
西日本より1000円ぐらい違う。感じがない。
ああ、そうなんだ。
金額が。
ああ、そうなんだ。
だから、ネットの方で送料乗せても、まあまあ。
うんうん。
結構遠くから。
うんうん。
来たりとかするんで。
うんうん
うん。うん。いいとは思いますけど。
うん。なるほどね。
うん。
うん。
あ、ねえ、あとはまあね、農家さんは熊ですよね、熊。
いや、ほんと、あ、そうなんだよね。結構、福島でも熊被害出てたもんね。ニュースでもやってたもんね。
いや、だって昨日、あれですよ、大玉で人怪我したって、
え？
来ましたよ、通知。
マジで？
ええ。大玉で熊で始め、あ、何回も出てるんですけど、大玉で熊で
走
ってましたって言ってたんですけど、
うんうん、
昨日だから初めて怪我したって出てて、ね。
すごい、どれ？
ですね。なんか来てたんですよね。で、のりさん大丈夫かな、みんな。もう毎日来てますよ、熊のお話は。
なんで奈良さんとかにその熊の話
を。いや、アプリがあるんですよ、福島県の。
ああ、そうなんだ。
ええ、警察のアプリがあって、それが毎回こういうのがあるんで気をつけてくださいと。
あ、本当だ。
上がってくるんで。
福島県大田村の農場で50代男性従業員熊に襲われ怪我。
はい。今すごい、熊のスプレーがすごいみたいですよ。で、日本
の、だこれ
作ったスプレーなんかストップ高になってますから、今株が。
ああ、熊スプレーなんてあんの？
あ、熊スプレーあるんですよ。みんな海外から仕入れてる人もいるんですけど、やっぱガスとか犬なんで特殊なんで扱う、仕入れるのが難しいみたいで、日本で、そのスプレー作った会社があるみたいですけど、そこが2、3日前ストップだかって言ってましたよ、もう。すごくて。
そうなんだ。
うん。
本当は福島、熊出没すげえね、今見たけど。
じゃあ、野井さん気をつけてくださいよ。
いや、本当だ、本当だわ。本当だわ。
ねえ、やっぱりそう考えると、ああいうところにもいろんな市場あるのかなと思
う。確かにね。
ただ、スプレーも、あれも、風上に行かないと自分にかかってくるんで。
いやいやいやいや。
で、じゃあ爆竹がいいかと、まあ爆竹も、逃げることは逃げるんですけど、
うん、
この前の栗原市、宮城県の栗原市で、
亡
くなった、
うん、
なんていうんですか、熊に引きずり込まれた人、うん、女性が二人いるんですけど、爆竹鳴らしてから
山菜取りに行ったみたいなんですけど、それも好奇心だったんですね。
うん、ああ、そうなんだ。山に入れないね。
そうですね。ね、いや、だから、ねえ。
普段は。
うん。山登りの人とか、そういう人はもうちょっと、あれだし。
そうね。
下手したら温暖化で、今年は、熊が冬眠しない。
冬眠しない。うん。
餌もないから腹減ってから寝ないで、ね。
ね。うん。
うん。
確かに。
やっぱそういうとこでなんかないかなとか思ったりも
しますし。そういうところで、そうだね。なんか、うん。うん、駆除用品、対策用品。
まあでもなかなかないんですよね、
それ。ああ、ちょっとね。うん。
まあそういうのもあったりとかね、あとはなんだろうな、うん、まあなんかね、そういうの考えながら、あの、シンクのように、うん、長くいけるように
確。確かに。
うん。
熊用の、なんだ、食品、奈良さん。
いや、寄ってきちゃうじゃないですか。
寄ってきちゃうね。
まあ、そうですよね。まあ、そういうのないですよね、なかなかね。拳銃使えるわけじゃないですからね、ね。
そうなんだよね。うん、そう、そこだよね。
うん。
うん。
まあ、でもね、そういった、
うん、うん。
あったりとかしますし、なんかあるんでしょうね。そういうのとか、あとはまあ地球温暖化だからね、やっぱりだんだん暑くなってくるが、
うん、
夏になんかこうできるものとかね。
うん。確かにな、
うん。考えたりとかしないな、そう。まあ、どっちかしても熊多いっす、本当に。
熊多いね、本当に。今見て俺もびっくりしたわ。
秋田県なんかひどいっすもん。ね。
う
ん、
ああ、そうだね。向こうはね、余計にね。うん。なんか、奈良さん開発してくださいよ。
いえ。何ですよ。もう出尽くしますよ、みんなね。うん。ほんとね。まあで、まあ、
うん、
その中でね、AI とかうまく使って、
うん、そうだね。やってくるしね。うん。
うん、
確かにな、まあ。
うん。だからやっぱ、昨日だか Facebook に載せた記事見ると、もう大体、調べ物で AI 使ってる人 43.5% なんですね。
ああ、そんな増えてんだ今。
うん、で、20代は6割ですって。
ああ。
で、最後に、まあ、裏取りで、検索エンジン使うんですって。
ああ。
ただ、これが、半年前が、その、利用率が 28.7% だったのが、半年前ですよ。で、
今。すごいね、そんなに急に変わったんだ。
いや、で、43.5% だっすって。だから、半年で倍になってきてるんで、
うん。
だから、やっぱり、で、そうですね。それぐらいになって、20代はもう6割使ってるって。で、30代でもう 50% ぐらい。だからやっぱり、ね、商品ページとか、ああいうのも考えてやらないと。う
んうんうん、確かに。
だから今は、その、商品ページの、なんていうんですか、FAQ?
うん。
あと、仕様とか比較とか、あそこあたりが AI は好きみたいなんで、
うん、
うん、そういうのはアップするように今
ああ
ひひ言いながらやってます。
でも最近はだからあれですよね、そういう商品ページ作る時もそうだし、なんかこうタイトル決める時もそうなんだけど、もうチャット GPT 使っちゃうもんね、やっぱりちょっと、うん、引きの強いタイトル10個上げてくれとかさ。
そうですね。
うん。で、これの商品に対する説明文、魅力のある説明文を200文字で作ってくれとかさ、やっちゃえば、ね。
で、ちょっと AI が好きそうな、ね。
うん。
AI に検索されると出るような感じ。
うん、そうね。
なのかなと思って、は言いますけど。
確かに。
あー、なんせ頭が文系なんで理系じゃないんで、もう大変です。
いや。 いや、でも、奈良さんも使ってるじゃないですか。なんだかんだ言って。
使ってないですよ、本当にね。
でも、あれじゃないですか、商品ページ作るのは、だいぶ、AI を使わないともったいなくないですか？
いや、そうなってきましたよね、やっぱね。
そうだよ
AI を
ね。
使って、あと、まあ、ちょっと自分はAdobe のね、Photoshop とか苦手だったんで、Canva が出てきて、AI、チャット GPT が出てきて、だいぶね、いろんな部分で楽になりましたよね。まあ、その点ライバルも増えてはいるとは思うんですけど、みんな使
まあ
うか
ね。
ら。
同じく使うからね。だって画像加工もね、チャット GPT でできるからね。
で、あとね、黒田さんが上げてくれたけども、空2とか、ああいう動画もね、もう少ししたら、だいぶできるようになってくると思うんで。
だから、個人で映画作る時代ももうそこに迫っ、ね、できるんじゃないの？もう、本当に。
あ、いや、なんかね、何でしたっけ、アメバ TV。あそこで出てましたよ、この前。女性の人で映画作ったって、その制作
AI
依
で。
頼で。
そうなんだ。すご。
70分の大作だかなんだか作った。で、しかもその人は、半年前まで、AI 使ったことがない人。
すご。
映画とか全然、関係ない人で。
すご。
あの時ミッドジャーニー使ってなんかやってましたね。あともうちょっとすればもうね、動画の広告も楽になってくるのかななんて思って見てますけど。
そうだよね。全部、プロンプトね、的確なプロンプトを入れればもう、あっ
そう
という間にで
でき
ちゃうよね。
すね。便利だけども、どうなんかなって感じもあるし。ねえ、アマゾンもね、リストラすごいやり始めてきたんで、
そうなんだ。
AI があるから、みたいな感じですよね、もうね。そうすると優秀な人間がまた EC の市場に来るのかな、なんて思いながら。怖い怖いと思いながらやってます。
まあでも、奈良さんの方はね、そういう食品ずっとこう、長くやってますから。
いやいや、長いだけです、もうなんて。ね、もっと頭いい人みんないるんで、パパパッとこうやっちゃうんで、頭いい人。
でも、奈良さん、堅実ですよね、奈良さんは。でも、そうじゃないですか、でも。
しくじりながらやってますけど。もうしくじり先生なら何でも言えますよ。
いや、俺、旦那さんしくじってのも見たことねえんだけど
い
な。
やー、ありますよ、いっぱい。
そうなの？例えば？
例えばなんだろうな。無
いや、
駄
ない。
にお金使ったりね。無駄に。これなんで仕入れたんだろうなって思うやつもあるしね。
まあ、それは普通にあるじゃないですか。それは普通にあるじゃないですか。だって、売れると思って買ってるわけだから。
そうなんですけどね。だから、もうちゃんとマーケティングやんないとダメなの、みたいな。
まあね。それは普通にありますよ、でも、奈良さん。
みんなよく見えるけど、ね、ね、他人の芝生はね、そういうのありますよね。
そういえば、奈良さんの俺、会社行った時に、生産工場っていうか、食品の、なんていうの？加工ラインっていうの？あれはまだやられてんですか？
やってますよ。
あのラインは増やしたんですか？増えてんですか、今。
いや、うちはそんな増やそうとは思ってないんですけど、一応、
そうなんだ。
あるような感じで。いや、おそらくね、そのバッカ、まあ、詰める、
言ってたね、ばっかね。
バッカ詰める人がだんだんいなくなってきてるんですよ。
そうなんだ。
大手は自分ら機械ででかい、なんていうんですか、工場、下手したら、半自動化みたいなところもあるんですけど、まあ、中小になってくると、そういうのないんで、そうすると詰めるところがなくて困ってるっていうところもあるんですよ。
そうなんだ。
だからまあ、とりあえず、あってもいいかなっていうぐらいで。あとはやっぱね、人件費が上がってきてるんで、
そうだよね。
だからここあたり辺、まあ、その人を増やしてやるとやっぱね、すごいですから。
そうだよね。
昔、パートさんで40人ぐらいいたのかな？いた時あったんです。
ねえ、昔すごい人数いたってたもんね、奈良さんとこ。
人件費だけで700万ぐらい。何もやらなくても700万毎月。人件費だけで。
ねえ。
それも、お前大変なんで。なんかね、細々と。
でも奈良さんは別に細々とやってるイメージはないんだけどな、奈良さん
い
は。
や、どんなやってたって、細々とやってますよ、本当に。
しっかりやられてると思いますけど。
いえいえいえ、もう、言いながらもうね、やってます。
ね、でも、福島の人たちは、ね、周り、なかなか、つわものの人たちいるからね。
そうです
そういう人、
ね。
ね、そういう人たちにいろいろ教えてもらったりもするし、教えてくれるし。
そうですね。やっぱ、で、最終的には困った時にはね、駆け込もうかなぐらいの感
そう
覚だ
ね。
し、
そう
あと
ね。
はいろんなね、すごい人たち紹介してくれたりとか、
そうだよね。
紹介されてもちょっとうちも困っちゃう。レベルが違うから話になんねえなと思って。
あれ、そういえば、奈良さん、福島のなんだっけ、果物とか、野菜とか、売るのを手伝ってほしいみたいなこと、やってたんですよね。
やってましたね。で、今ちょっと、まあ、体調の面もあるんで、そんなに力入れてはいないですけど、まあ、ただ、ね、またやってみようかなとか思ったりとか。
桃とかやってたんでしょ、奈良さん。
あ、まだやってますよ。全然、ちょこちょこやってますけど、
そうなんだ。それは何？農家から奈良さんが仕入れんの？じゃなくて、その農家の、ネットを手伝ってあげるみたいな感じなんですか？
農家のネットを手伝って、やるっていう方法もあるし、まあ、うちが、まあ、仕入れて売るっていう方法もあるし。
奈良さん、果物売ってんの？
売ってるけど、そんなバカしか売ってないですよ。だから、
ああ、そうなんだ。
さっき言ったじゃないですか。爪楊枝から宇宙開発。幅広い。
本当に宇宙船売るんじゃねえだろうね、その時。
それはないと思いますけど。
下町ロケットみたいに。奈良さん、果物、桃売ってたんだ。
まあだから、いろんなの挑戦っていう形でもやってはいますけど、まあで、まあ成功したり失敗したり、あ、こう直さなきゃなとか、いろんなことありますけど、やってます。でもそんなバカスカ売ってるわけではないし。
でもやっぱりそういう、農家の人から相談とかされるんじゃないですか？どうやったら、奈良さん売れっかなみたいな。売ってもらえないかなみたいな。
もっと売れてる人に相談してっていう、自分が相談できない、しくじり先生だからって言って。
じゃあ、俺が、10トン車1台買うから、って。
いや、それじゃない。ただ、福島は福島プライドっていう、
そうだね。あるからね。
県庁の方
ケン
で、
トね。そう。
農政課の方で、なんていうんですか。医師やりなさいっつって、毎回いろんな人が、参加してやってはいますけど。
たまにあれメール来るよ、奈良さん、俺のとこにも。前、
まあまあ。
なんか奈良さんと一緒に参加してからかな、あれ。
やっぱ、なかなかね、みんなね、まあ、ここで聞いてる人たちもみんないろんな努力してやってると思う。参加してくる人たちって、 石やれば売れる。まあ自分もそうだったんですけど、石やれば売れると思ってきちゃうんで、
ね。そう、そうなんだよね。ネットは売れるんだろうみたいな。
で次、売れてきたらどうしましょうの話から、いやいや、売れないからその話かいっていう。
そうは思いもねえんだよと。
うん。
うん。そうだよね。
まあ、だから、結局、1年経つと、まあ、辞める人もいるし、まあ、なんとか頑張ってやる人もいるしって感じ、
ね。そうだね。そうだね。
うん。
うん、だから、最初は諦めないで続ける気持ちを持ってやってくださいよって感じだよね。
そうですね。まあね、今の仕事もやりつつ、もう一個ずつやるような感じですから。
うん。
だから、やっぱなかなか難しくはありますね。
うん、うん、うん。
ただそうやって、なんていうんですかね。まあ、やってみて。
うん。
あと、こっちから見ると、やっぱりもっと簡単にこう、なんていうんですかね。教えられないというか、ね。
うん。
うん。こっちもね、こうやればすぐできるよっていうのはないんで。
ないよね。
ね。そこはちょっと歯がゆいってことはあるんですけど。
うん。確かにな。うん。農家の人はやっぱり売り方は知らないからね。
まあみんな、結局 JA にね。
うん、だからそうなんだ。
任しちゃう
とか。任しちゃうからね。うん、うん。
ただ今、ね、ノリさんが言ったようにメルカリで売ってみたり、うん、若い人はみんなそういうふうに自分で売るとか、
うん。
いろんなことをやり始めては来てる
んで。うん、うん、うん。うん。だから近所の人たちに言いましたよ、俺。今年は。メルカリに出すのはもっと農協より高く売れますよ、つって。
うん。
うん。でもやっぱり、年配の人は、やっぱり、無理なんだよね、うん。そうは言っても。
うん。
うん。どうやってやったらいいかわかんねえからいいなんて、農協に出して。
あそこがね、農協はね。
うん。
現金で払ってくれるんですかあれ、前払い。
そうそうそうそうそう。前払いじゃないよ。出荷すると、一週間ぐらいにも現金になるから
ね。ああ、もうだからそこでみんなもうすぐ手に入るから、
うん、そうそう。
いやってなっちゃうんですよね。
そうそうそう。
うん。これもいいのかどうなのか。
うん。
ちょっとね。
うん。まあいろいろその付き合いっていうか、ね、農協から、肥料とかね、いろいろ買ったりするからね。そういう支払いもあるから、やっぱり農協にね、入れとかなくちゃしょうがないんですよね。
そうなんですよね。
うん、うん。まあそういうのもある
。ゆりかごから墓場までもう全部抑えられてますから。
さっきからなんか、人生の、あれを、先を、言ってるみたいだね、なら爪楊枝から宇宙開発とか。
だから、ね、アメリカとか行くと、農家の人がすごい儲かるような仕組みになってるんですけど。
大規模農家だからね。
うん。で、うん、いや、こう、農家が儲かるような組織になってるんですよね、JA。
うん、うん。
まあ、日本の JA は JA が儲かるようになっちゃってる。
うん、うん。
ただ、ね、今だんだんそうやってメルカリとかいろんなので
自分で
売ったりとか。
だんだんその、農家の、若い農家の人の、だいぶ考え方が変わってきてるんで、だいぶ昔よりその SNS を使ったその販売とかやってる人がだいぶ増えてたなーって感じはしますよ、見てると。ネット見てると。
ただ平均年収が160万ぐらいなんですよね、
うん、
まだ。全体が、
うん。
あれがもうちょっと上がっていかないと本当に、
ね、
広がっていかないのかなと思っています
。うんね。まあ、奈良さんも農家やりましょう、じゃ
いや、ほんとはね、そっちがね、やっぱ、いや、ね、生産するっていうことからすればね、一番ね、ほんとは強いはずなんですけど、
うん、
ね、なかなかやっぱり。
何せ手間かかりますよ、
手間かかる。
うん。
手間
かかる。
うん、本当に、すごいですね、やっぱやってったら。ノリさんもすごいです
よ。いやいやいやまあ、やるしかないんでね、うちは。はい。ああ、では、奈良さん、時間になりましたので。
はい。
なんか、後半農家の話になっちゃいましたけど。
はい。
次のお友達を紹介していただきたいんですが。
はい。で、新潟の虎ですね。
新潟の虎。
上杉謙信と、あの、小田さんに。
小田さんに。 新潟のプラの小田さんに。
小田さんに。
わかりました。
はい。
はい。あれだね、この間、小田さんにも会ってきたんですけど、物販の、はい、うん、オフ会でね、はい、うん、元気そうでした。
はい、よかったです。
うん。はい、わかりました。じゃあ次はその小田さんをゲストにお招きしたいと思います。
はい。
はい。奈良さんの方から一言伝言をお願いいたします。
そうですね、そのうちのりさんと一緒に新潟に行って美味しいものを食べに行きたいなと思ってます。
いいですね。
はい。
いいですね。わかりました。じゃあその伝言をお伝えいたします。はい。はい、じゃあ奈良さん今日はありがとうございました。
はい、すみません。ありがとうございます。
はい、また引き続きよろしくお願いいたします。
いえいえ、大した話しなくて。
いえいえ、また福島オフ会でもやりましょう。
はい。
はい。はい、どうも、ありがとうございました。